こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。すごい貯蓄最速で1000万円貯めてファイルも目指せるわ。節約系 YouTube チャンネル、啓物の流儀を運営する会社員クラマによる、貯蓄を資産形成の出発点として捉え直す実用書である。著者は奨学金の返済と貯蓄ゼロの状態を経て、収入と支出の管理を徹底することで資金を築いた経験を背景に、まず100万円、次に500万円、そして1000万円という段階的な目標を示す。本書の主眼は投資商品や短期的な副業の技巧ではない。貯蓄を収入から支出を引いた残りとする基本資金に立ち返り、固定費、日々の消費、住居、食事、生活水準をどう見直すかを扱う。ファイルは本書における最終的な選択肢の一つであり、その前提は余剰資金を生み続けられる生活設計である。極めてストイックな著者の実践を含むため、方法をそのまま模倣する本というより、自分の支出構造と消費習慣を点検するための本として読むのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、貯蓄力を収入額より優先する資産形成の出発点。本書の核となる主張は、経済的な安定を左右するのは収入の大きさだけではなく、収入のうちどれだけを手元に残せるかという貯蓄力だという点にある。高収入でも生活費や見栄の支出が同じ割合で膨らめば資産は蓄積しない。反対に、収入が限られていても支出を管理できれば、緊急時への備え、転職や休職の選択肢、投資に回す原資を作れる。この考え方を本書は貯蓄収入支出という単純な式で徹底的に説明する。重要なのは収入増を否定することではない。昇給や副収入には時間、能力、景気など自分だけでは左右しにくい要因があるのに対し、支出には比較的すぐ介入できる部分があるという優先順位の話である。特に貯蓄がない段階では、投資の利回りを追うより毎月の赤字や浪費を止める方が家計への効果は明確である。本書は資産運用を始める前に生活そのものを黒字体質へ変えるべきだと位置づけている。次に、100万円、500万円、1000万円を異なる課題として扱う段階的ロードマップ。本書は1000万円という大きな目標を掲げながらも、貯蓄を100万円、500万円、1000万円の壁に分けて考える。これは金額を小分けにして気持ちを鼓舞するだけでなく、各段階で資金が果たす役割が変わるためである。最初の100万円は突発的な出費や収入源に対して借金や安易な取り崩しに頼らないための基盤となる。ここでは投資よりもまず現金を残す習慣と家計の黒字化が優先される。500万円の段階では貯める行為が一時的な我慢ではなく、継続可能な生活設計になっているかが問われる。一定の余力ができて初めて余剰資金による積立分散投資を検討する土台が整う。2000万円は仕事や住まい、将来設計を考える際の選択肢を広げる規模として示される。ただし、これらは全員に同じ期限や金額を強制する基準ではない。世帯人数、住居費、健康状態、負債の有無によって必要額は異なる。本書の実用性は、遠い目標を現在の家計で解くべき順番へ翻訳している点にある。さらに、貯蓄率8割という極端な実践が示す固定費と生活水準の影響、クラマの方法は、収入の大部分を貯蓄に回す高い貯蓄率を特徴とする。中でも貯蓄率8割という水準は、多くの人にそのまま適用できる標準値ではない。しかし、この極端さには、家計を変える際に固定費と生活水準がいかに大きく作用するかを可視化する意味がある。本書で重視されるのは、外食や衝動買いを一度減らすことだけではない。住居費、通信費、保険、車の保有、家具や日用品の選び方といった毎月毎年繰り返される支出を見直すことである。固定費を下げれば、節約を意志力だけに依存せず、何もしなくても資金が残りやすい構造になる。また、自炊や所有物の削減は消費の頻度そのものを抑える手段として扱われる。一方で、費用を下げるために健康、仕事の継続、人間関係、安全を損ないば本末転倒になる。本書の具体例は非常に禁欲的であるため、読者は金額や生活様式をコピーするのではなく、自分の固定費のうち満足度に比べ負担が大きい項目を特定する視点として用いるべきである。そして、使わない習慣を作るための消費感とメンタルの再設計。本書は節約を家計簿上の計算だけで終わらせず、消費を促す習慣や感情への対処として論じる。著者の表現には消費への強い警戒があり、貯められない状態を生活習慣上の問題として捉える側面がある。ここでの要点は、欲しいと思った瞬間に買う行動を当然視しないことだ。広告、周囲との比較、昇給に合わせた生活水準の上昇は支出を正当化しやすい。こうした誘因を認識し、買わない選択を日常の標準に置くことで、貯蓄は特別なイベントではなくなる。 本書が自炊、物を減らす暮らし、見栄のための支出を避ける姿勢を重視するのもこの一貫性のためである。また、貯蓄を単なる欠乏や我慢ではなく、将来の自分に資金を送る行為として捉える見方も示される。もっともすべての支出を害とみなすと、生活の満足度や必要なケアまで削る危険がある。したがって実践では、浪費必要経費、自分にとって価値の高い支出を区別し、あらかじめ予算化することが重要になる。本書は支出の正しさを他人の基準でなく目的との整合性で問い直す契機を与える。最後に、投資とファイルを余剰資金の使い道として順位に置く考え方、近年のマネー本には、早期からの投資やファイル達成を前面に出すものが多い。それに対し本書は、投資を否定はしないものの、貯蓄ができていない人の最優先課題には置かない。投資は余剰資金で行うものであり、生活費や近い将来に必要な資金まで市場に置くべきではない。という順序を明確にする。手元資金が乏しいまま運用を始めれば、急な病気、失業、家電の故障などで売却ややりを迫られ、長期投資を継続しにくくなるからである。まず支出を抑え、一定の現金を蓄え、毎月の黒字を安定させる。その後に積立ち分散投資を資産形成の補助線として考えるという構図である。ファイについても、本書では派手な早期退職の夢ではなく、十分な資産と低い生活コストがあって初めて現実味を帯びる選択肢として扱われる。支出が大きいままでは必要資産額も増え、達成後の維持も難しい。つまりファイルを語る章であっても、帰着するのは生活コストを自分で制御できる力である。この保守的な順番は、投資初心者が過度な期待やリスクを抱えることへの抑制として機能する。結論として、本書は貯金が続かない人、借流返済後に家計を立て直したい人、投資を始める前に生活防衛資金を整えたい人に向く。特に収入が増えれば自然に資産も増えるはずだと考えながら、実際には手元にお金が残らない読者には、支出と生活水準を正面から見直す視点が有用である。100万円、500万円、1000万円という節目を置くため、漠然と貯めたいと思う段階から優先順位を伴う行動へ移しやすい。一方、子供のいる世帯、住宅ローンを抱える世帯、介護や健康上の制約がある人にとって、著者の高い貯蓄率や極端な簡素生活を再現することは現実的でない場合がある。そのため、数値目標や節約手段は自身の責任と生活条件に合わせて調整する必要がある。同種の入門書との差は、NISAや銘柄選びのような運用技術より前に、使わない仕組みと消費習慣の修正を徹底して据える点にある。投資を万能薬として扱わず、余剰資金が生まれる家計を先に作るという順序は堅実である。著者の強い言葉や実践は好みを分けるが、その非妥協的な姿勢が、家計改善を先延ばしにしてきた読者にとっては、自分の支出を具体的に検証する刺激にもなる。ご支援いただける場合は、クラマ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。